荒木浩二の風と遊ぶショーナンバー3738、2024年4月17日水曜日、日本から今日も気合気合で555ということでよろしく。夜語り175夜、こんばんは、おばんですってことで、夜語りのこう時間になっているわけですけれども、今日はですね、気温が11度から18度、結構ね高いところでこう推移をしていてって、雲のね多い一日ではあったんですけれども、雨がね断続的に降り、今夜10時を回ったところで録音している荒木なんですけれども、外気温は12度、そして雨がですね結構まとまって今降っていてって、雨音がですね非常に心地よい、そんな中で録音している荒木でしたっていうねことにこうなるわけですけれども、明日までですね雨がこう残るんじゃないかな。そして雨がですね弱くなってきたら、今度は風がね明日はかなりこう強くなるっていう予報になっていますので、結構体感温度がですね下がるんじゃないかなっていうね、状況になっています。ぜひですね冷えすぎにはお気をつけくださいっていうね、ことにこうなるわけですけれども、なんかねこの雨音がですね懐かしい感じでしょうかね。ずっとですね、まあ、雪がこう積もっていてて、雪が溶けてですね、その溶けた雪の雫が出窓のですね屋根をこう叩くっていうね、まあ、これはですね冬の間もあったわけですけれども、さすがにね雨はですね雨音の量が違いますよ。やっぱり多いですよね。まあ、そんなこう状況なんですけれども、今日は、ね、口回ってないな、今日はですね、まあ、そんな中、4月もですね、まあ、気がついてみたらもう月中折り返しと、そしてさらにですね週も折り返しに、ね、なるっていうか、今日も水曜日っていうね、もう実感のね流れ的に言うとですね、まあ、早くてですね、なかなかこうね、ついていけないっていうね、まあ、状況だったりする荒木なんですけれども、世の中のこう動きもですね、まあ、かなり激しいというか、大丈夫かなっていうぐらい、なんかいろんなところが、どういう表現がいいんだろう、うまくですね口で言い表すっていうことに関しては、言葉でね言い表すっていうのがなかなかちょっとこう思い当たる言葉はないんだけれども、感覚としてはうまくいっていないっていうねこの一言にですね尽きるんじゃないかなと。それから風通しが悪いっていう表現になりますかね。オンとオフっていうね、言葉で、いろんなことをこう考えたりするんだけれども、例えばそのオフの状態であるにもかかわらず、それがね表にこう出てきていないわけですよ。オンになっていないから、オフのまんまなんだけれども、オンのような形で物事が進むみたいな、こんな感じかなと思ったりしてるんだよね。で、至るところで不協和音っていうものがですね、世の中にこう溢れてるようなこう気がしてこうならないっていうのが荒木のですね、まあ、ざっくりとした感覚ですね。まあ、そういう中にあって、まあ、自分たちのですね、いろんなねもろもろっていうことに関して、多くの方たちが悪影響をですね受け続けるっていうね、まあ、これはね本当にこう勘弁してもらいたいなって言ったところで、それでもこう日常がね日々営まれていくというか、日々のですね営みっていうものはあるわけで、何ともこう言えないなと思うんだけれども、まあ、そういう中で、いろんなね凝縮されたですねことに関して、じゃあどんなふうにですね今をこう生きていったらいいのかっていうね、まあ、途方に暮れなければいけないようなことってこうたくさんあるわけですけれども、でその一つ一ついろいろとですね見聞きする中で、なんかねこれ荒木のざっくりした感覚なんだけれども、今の世の中で、まあ、特にですね、まあ、政治の世界なんかっていうと、本当のことって出てこないじゃないですか。まあ、いわゆるそうですね、まあ、ここ最近でね、第2次安倍政権下でですね、ありとあらゆることが、表にこう出てこないというか、そしてなんでこういうふうにこう決まっていったのかもわからないし、数の力だけで押し切られていくし、で明らかにこれは違憲状態ですっていうね、誰でもがですね違憲状態ですと、例えば自民党の方たちがですね準備した専門家の方たち、そういう方たちが例えばその国会に来てですね、 まあ、公聴会という形でいろんなこう意見収集をするっていうね、まあ、そういうことがあったとしても、あの意見です、意見です、意見ですっていうですね、そういう話にこうなったとしてもですね、なぜか数の力で、あの意見聴取は一体何だったのだろうっていうぐらい、ほとんどこう無視されてですね、物がどうか決まっていくっていうようなことが、ずっとね、横行し続け、そして明らかにおかしいというものに関しては、文章をシュレッダーかけてしまったりだとか、文章はないって言ったりだとか、廃棄しましたであるだとか、出てこないっていうね、そして明らかにですね、史実として残っている文章、これは公文書として取り扱うかどうかっていうことに関してもですね、わからないっていうところが出てきたりだとか、もうなんかね、隠蔽するっていう言葉をこう超えたところで、都合の悪いものに関しては全部自分たちとは関係ないっていうふうにこうしてしまうっていうですね、まあ、そういうこう国にこうなっちゃったわけですよ。それがね、ずっと横行し続けていてて、今日にこう至るわけで、まあ、例えば政治家の方がですね、あらん限りのことをやったにもかかわらず、何の音が目もなく、そして挙句の果てですね、全てのことが決着がついたかのような演出の中で、実はこれはですね、言っちゃいけないから言わなかったというか、本当はこうだったんだということを陰で言い、で陰で言ってることか表にこうすっぱ抜かれ、そしてもうグタグタになっているけれども、もう一連のことやったからもう終わりにしようっていうようなですね、力が働く、何ですかねこれはっていうね、状況がずっとこう繰り広げられてるわけですよ。でここでね、まあ、一つまあ、誰かがですね、まあ、国会で言ってくれないかなと思って、荒木はですね、密かに、まあ、期待していることがあるんだけれども、その情報公開っていうことに関する規定というか、まあ、情報公開請求というのが日本でもこうできるわけですけれども、それについてしっかりとして、しっかりとした、情報公開をですねするということが、よりね厳密に行われる国でなければいけないっていうね話になるんだけれども、日本は情報公開をですね請求したところで黒塗りであったりだとか、資料が見当たらないって言ったりだとか、いろんなね、まあ、都合をですね振りかざして、公開しないっていうことがですね非常に多く見受けられるんですよ。その情報が公開されれば明らかになることっていうのか、あるにもかかわらず都合が悪いのでそれをこう出してこないっていうですね、そういう姑息なことをやりながら乗り切っていこうとするね、これでは情報公開をですね請求する権利が認められているにもかかわらず、それが成就しないっていうことなのであれば、法としてね、法治国家として手をなしてないじゃないかって話にこうなっちゃうんですよ。ところがこれがあまりにもですね横行し続けていてて、もう未知の察知もいかないわけですよ。だから森かけ桜ってありましたけれども、あれだってちゃんとしたものが出てこなかったし、蓋を開けてみたら実はこんなことがあったんじゃないかっていう裏ではたくさんね、いろんな話がこう出てきたにもかかわらず、結局誰か一人秘書か誰かがですね検挙されるっていう形で全部被りましたっていうね、後でそういう証言をしながらですね裁かれるっていうね、政治家の形は何もお咎めがないと、まあ、そんなことがですね延々とこう続いていくっていうのは一体何なのかっていうね、まあ、それがですねずっとこう続いている限り、まともなね法治国家として法のもとにですねしっかりとした議論が成り立たない。だからいくらですね質問をしても質問に答えないんですよ。いろんなね、まあ、国会のこうやり取りの中で質問をですねあらかじめこう相手にこう伝えるんですね。そして答えてもらえるようにちゃんとレクチャーもやってですね、これに対しておそらくこういう答えになりますっていうことがですねあらかじめちゃんと話し合われていてて、それをさらにですね委員会の場で明らかにするっていう形で会議がですねスムーズにこう進むようにちゃんといろいろとですね裏で動いてるにもかかわらず、当日いざ委員会とか、まあ、国会の場合になったらですね答えないんですよ。これは一体何なんですかっていうね、 そうなってくると、なんだろう、だから答弁を拒否してるって話になるのって、一方的に拒否をする権利っていうものはないわけで、でこれは、明らかにですね、法治国家として仕組みをね、なんて言ったらいいのかな、無視しているやり方になるのって、咎められなければいけない、そういうね、状況にもかかわらず、各委員会の委員長でさえそのことに関して注意をしないっていうね、マジかと。これはちゃんとですね、答えなさいっていうことを言わなければいけないのと、それから同じことをですね、何回とも答えなきゃってことがあれば、委員長がですね、その委員会ストップさせなきゃいけないんですよ。それすら起きないっていうね。なんかそういうね、世の中の中で一番ね、煽りを食ってるのは国民ですよ。こういうごたごたにこう振り回され、そしていつまでたってもですね、生活は楽にならない。それどころか、よりね、生活がですね、困窮化していくっていう状況、それから二極化っていうことに関しては、おそらく、G7 って言われてる国の中では、一番ね、二極化がこう進んでいる。だからその社会のですね、分断化、よりね、明確になってる国、日本にこうなっちゃってるんだよね。本当にこう残念でこうしょうがない。そういうね、状況です。これがですね、この週中、今週のですね、国会ずっとこう見てくる中で、マジかっていうね、週中になってきて、いろんな情報がですね、集約されていく中で、これからですね、どんな風にっていうね、自分たちの生活があるわけじゃないですか。そこっていろいろとこうですね、アクセスをする中で、なんじゃこりゃっていうですね、状況だけが日々繰り返されるっていうね、これいつまでそういうことをやり続けるのかっていうね、こともなかなかね、注目に値するなと思ってるんだけれども、もうそろそろもうね、限界はとうにこう通り過ぎてるんじゃないですかって話になってくるのって、ちょっとね、残念感漂うあらきっていうね、状況なんですけれども、そのオンとオフ、それからそのいろんなこうフィルターをこうね通してこう見るにつけ、結局は自分たちのこう利権っていうもの、これがですね、中心にこう動いてしまうっていうことが至るところで、空回りし始めたっていう状況が起きてるわけでしょう。これは本当早急にですね、立っていかなければいけないし、そこから離れられない方たちが粘ってるんだけれども、そんなことやっていたらいつまでたっても、何事もですね、前に進むことができないっていう後退の一歩というか、立ち止まるだけではなくって、どんどん後ろに向かってですね、後退していってしまうっていうね、残念なことにこうなりかねないって話なんですね。そんなことをですね、今日はこうグダグダ考えながらですね、作業をこうずっとやっていたんだけれども、4月になってですね、いろんなことをギュッとね、詰まってきてるこう状況って、バタバタこうしてるんだけれども、それはね、非常にこうありがたい話で、いろいろとこうやりきるってことに関して、向き合っていくってことに関しては、ありがたいなと思うね、状況ではあるんだけれども、その社会のね、グダグダ感がちょっとあまりにもひどすぎるんで、これね、皆さんどんなふうに受け止めてるのかなってことも含めて、考えていかなければいけないなとこう思うんですけれども、そういう状況下の中で、いろんなこう補欠選挙的なねことがですね、行われたりっていうことがこれから続くんでしょうかね。ぜひですね、本当にね、申し訳ないけども、自民党の方たちにはですね、いろんな頑張ってる方たちもいるかと思うけれども、組織としてどうだって問われた時にですね、もうちょっとありえないなっていうことがちょっと多すぎるんですよ。一度ですね、退いて考え直した方がいいんじゃないですかっていうねことがちょっと多すぎるので、まともに言ったらですね、自民党員、どのぐらい全国にいるかちょっと分かりませんけれども、かなり多くの方しか本来であれば法で裁かれなければいけないっていうね、公民権停止っていうね状況にこうなるはずなんですよ。それがそうならないまんまですね、このまんま言ってること自体がこうおかしいわけで、それも含めて、選挙でね答えが出るんじゃないかなと思っていますけれども、我々は選挙権っていうね、一人一人が持っているものって世の中を変える力を持ってるわけですよ。これがね、投票率、80%、90% に達することができれば、おそらく世の中はですね、大きく前進する、未来をですね もう少し明るくね見ることができるような状況にすることができるんじゃないかなと思います。でこれは世界がですね望んでいることでもあるし、いろんなこう期待があるわけですよ。それをですねないがしろにするようなことがですねちょっとあまりにもちょっと多すぎるので、落胆するっていうねことがたくさんこう起きるわけですけれども、本当にこうまどろっこしい世の中になってしまったなっていうことと、突破口はあるんだよっていうことと、それから自分たちにはまだまだできることがあるんだっていうことと、決してね孤立する必要はないと、ね、いろんな意思を持っている方たちがたくさん世の中にいますので、まあ連帯を持ってですね向き合うってことはできるんだっていうね、まあそういうことをですね、まあ一つ糧にですね、まあ、なんとかこの辺りをこう乗り切っていかなければいけないのかなっていうね、ちょっとその、まあ、政治的なこともそうだし、世の中的にもそうだし、それから経済的なものもそうだし、それから感染症に関してもですね、さまざまな感染症、かなりこう日本はですね心配な状況になっているし、各種方面ってもういろんなところがですねギクシャクギクシャクしていてって、もう道も幸もいかないっていうね、でそれだけ政策っていうものが生かされないし、もうなんて言ったらいいんでしょうかね、うまくこう回さないところまで劣化してきてるって話になるんですよ。だから仕事が回せないんですよ。先週もちょっとショッキングなねニュースがあったんですけれども、雇い止めっていうねその働き方改革で、いわゆるその臨時職員をこう雇うって言ったんでしょうかね、まあ、いわゆるその正規雇用じゃなくて非正規雇用って、ね、ある程度やってきた専門職があってもですね何年以上働かさせないみたいな、何年で打ち切りみたいな感じにこうなっていて、だから人が育たないっていうことが日本中で起きていてて、そうするとそこの場所って行われる仕事のですね質というものがどんどん落ちていくのと、なり手もいなくなってくるし、そのサービスの提供を受けていた方たちが受けられないといったところって、社会参加っていうものがさらにですね遠くなるっていうことが起きつつあるっていうね、これが実際に顕在化したんですね。かなり明確に顕在化しましたと。でこれどうすんだって話になって、この4月からですねもうグタグタになってるんですよ。まあ、そういうこともですね、大きなニュースでは取り上げられないっていうね、これまた不思議なことが起きていてて、だからその世の中のいろんなこう歪みっていうことがちゃんとねフォーカスされるっていうこともないっていうこともですね、気がつかない方たちがたくさんいてもおかしくないなっていうことにこうなりかねないのって、いやなんか本当にね、今日はですねこう夜語りではあるんですけれども、ちょっとあまりにもなんか心地よくない状況がですね至るところで一気にこう噴出してるっていったところって、まあどうしたもんかなっていうね、この雨のですね心地よい音を聞きながらですね最終的にそんなことをこう考えていた荒木って話にこうなるんだけども、ぜひですねまあ国会をね見るとですね、まあ、いろんなことがこう見えてきますよ。YouTube 動画であるだとか、もちろんね国会のですねホームページに行くとアーカイブで全てのですね、会議見れるようになっています。そして、早回しっていう言葉がちょっと古いですけれども、倍速であったりだとか何倍速かでこう聞くことはできますので、見ることできますので、そうやって自分の興味関心のあるところだけでもですねかいつまんで聞いてみると、こんなこと話し合われてるんだみたいなね、まあ、そういうことが見えてくるんじゃないかなと思いますので、ぜひですねたまに参考にしてみるのもいいんじゃないかなと。こんなに大事な話をしてるにもかかわらず、なんでニュースではですね公開されないのかってことも含めて、まあ、いろんなことがですね今何が起きてるのかっていうことを表にこう出さないっていうですね今の姿勢というものか、いかにですね国民に対して紳士的なね不親切なこう対不親切な対応であると、紳士的な対応ではないと、そして不誠実なですね、まあ、状況の中で、まあ、自分たちの都合だけでこう政治をねやろうとするっていうのはもうすでにですね大疑心にあらずって話にこうなりますので、それも含めてですねこの4月ゴールデンウィークに差し掛かるこの段階でいろんなね法案がですね、どんどんこう出てきてはですね風で押し切られるっていうことがですね起きますので、おかしいものに関しては やっぱり脳をですね突きつけるっていうことをやらなければいけないのかなっていうね、そんなところで今日はですね触れていきたいと思います。はい、ということでちょっとあまりにもですねひどいなっていうね、目に余るなっていうことがですねちょっと多すぎて、まあ一つ一つをですね、まあ、かいつまんで話をしていくともうちょっとねものすごい分量になるので、ひっくるめてざっくりとしたね話を今日したんだけれども、一言で言うとこれやばいでしょっていうね、やばいって分かっててやってるんだなっていうことが分かりますねっていうね、まあ、そんな状況を許していいのかっていうね、そういう話です。そして我々は実害をですねすでに被っているっていうね状況です。人災です。これはね、まあ、明らかにこう政策がですねうまくいってないことによるですね不利益って話になりますので、まあ、これはね糾弾されなければいけない話なんですよ本来であれば、まあ、そういうことも含めておかしな状況が続くってことに関してはそろそろですねストップをかけなければいけないなって、そんなことをちょっと考えていただきでしたったところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。そして良き夢でありますように。アリテでした。よろしく。